鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男、鳥越俊太郎が独自の視点で切り込んだニュース解説をお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。こんにちは、生見恵です。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、今週はリスナーの皆さんからいただいた質問に鳥越さんがお答えしていきます。
はい、
鳥越さん、今回もよろしくお願いします。はい、さあ、今回のリスナーさんからのご質問ですが、はい、文官統制について質問がいくつか来ておりますので、はいはい、こちらをご紹介します。はい、まずは野原千恵さんからありがとうございます。はいはい、鳥越さん、文民統制と文官統制はどう違うのですか、分かりやすい解説お願いしますというのが一つ。はい、そして、宮沢敦さんからは、なぜ今文官統制廃止の改正案が出ているのでしょうか、改正することによってどう変わるのか全く説明がないように思います。予想ですが、自衛隊の活動範囲を動かしやすくするために一つのコントロール機関となる背広組の壁を取っ払ったのかなと考えたりしていますといただいています。
は
い、
まあ、この宮沢さんのね、
はい、
ご質問の中にも答弁答えが含まれてますけどね。
うん、
まあ、もう一回ちゃんと文民統制と文官統制はどう違うのかというところから、はい、説明をしたいと思いますけど、
お願いします。
文民統制という言い方はですね、
はい、
いわゆる英語で言うとシビリアンコントロール、一般市民、そして市民の代表であるその政治家、
はい、
および官僚、まあ、基本的には政治家ですけども、うん、が軍隊も指揮下に置くと。つまり日本が戦時中ね、軍部の暴走で日中戦争から太平洋戦争に突っ走ってしまったという。でその時東条英機は、総理大臣になってますよね。
はい、
まあ、つまり軍人が総理大臣になってたわけですね。
うん、
でそういう反省から軍事力というものは、まあ、日本の自衛隊、まあ、一応 軍隊と同じと見て、自衛隊というのは、うん、国民の代表である政治家の元に置くと、
うん、
制御できるように状態に置くと、
うん、
もっと言うと首相や閣僚は軍人ではなく文民が務めると憲法に明記したわけですね。これがいわゆる文民統制という、軍人が総理大臣になったり、
うん、
閣僚になったりするということはない。
指揮を取るようにならないように、うん、文民が、つまり国民の代表が統制をするということですね。そういうことですね。
まあ、あのね、ちょっと話脱線するけど、実はね、そう言ってながらね、今のね、はい、防衛大臣中谷さんはですね、
はい、
防衛大学の出身なんですよ。
そう
です、自衛隊出身
なんです。そうなんですよね。
だからね、文民統制から言うとちょっとね、
うん、
シビリアンコントロールという点で言うとね、
はい、
元自衛隊ではあるけれども、
うん、
自衛隊に極めて近い人が防衛大臣になってるわけですから、
うんうん、
シビリアンコントロールもちょっと崩れてるところあるんですけども、
はいはい、
まあ、一応形だけはね、シビリアンコントロール、文民統制になってる。
うん、
で今回出てきた文官統制というのはですね、
はい、
防衛省にですね、いろんな企画とかいろんなことを調整したりするのはですね、政府の役人、つまり、背広組と呼んでますけども、
うん、はい、
内局とも言いますけども、要するに軍人ではない人がそういうものをちゃんとやると、
うん、防衛の官僚ということですね。
官僚ですね、うん、防衛の官僚がやって、だからその文官統制というのは実はその憲法で言っている文民統制を事実上確保するために設けられているのが文官統制。
はい、
これは防衛省設置法の中に文官統制の規定があるわけです。
うん、
防衛と、で文官統制とはどういうことかというと、防衛省内には政策立案を担当する内局の官僚、
は
これは文官ですね、あの軍人じゃない、
軍人じゃない
と、それから自衛官、これは軍人ですね、この自衛官の2種類の職員がいるわけです、
自衛官のは制服組、
制服組と言います、だから文官の方を一応あの私たちは背広組と呼んでます、それに対して制服を着ている自衛官は制服組と、背広組対制服組と呼ばれています。で、背広組が自衛隊の企画政策立案を全部担当して軍人は関わらない、つまり制服組は関わらない、これが防衛省設置法12条でですね、防衛大臣が制服組であるところの統合幕僚長とか陸海空の幕僚長に指示とか承認を行う際に文官背広組の官房長と局長が補佐すると定めてある、つまり、そこに軍人関わらない、つまり大臣と官房長とそれから局長がですね大臣を補佐して指示を出したりすると、そこには軍人は入ってこない、で背広組が制服組よりも高い立場にあることを示している条文だというこの設置法、防衛省設置法12条とそういうふうにこれまで理解されてきた、でこれを改正案はこれを変える、で背広組と制服組が対等な立場で防衛大臣を補佐する仕組みにしようと、つまり、これまでは背広組が一段高くて、制服組が一段下だったのを対等の立場にすると、つまり防衛大臣に何か言うときに同じ発言力を持って、それはちょっと見たところね、それはなんて普通のことで、はい、そういいじゃないのというね、対等の立場でいいんじゃないのと思われがちだけども、
そうなんですね、
あの世界のそして日本の歴史を見ても、軍事力を持っているところはですね、どうしてもこうやりたいと思ったらですね、それを進めてしまう、暴走する、そういう、傾向があるわけですよ。だから今後何か問題が起きた時、
はい、
自衛隊がですねどっかで戦争に、今あの集団的自衛権がですねどんどん進められてますよね、
はい、
そうするとアメリカの戦争に日本の自衛隊が巻き込まれたりと、それも今周辺事態法というのを変えて周辺事態というのをなくそうとしてる、つまり世界中どこでもいいと、
はい、
しかもこれまではアメリカだけの支援をやってたの、それはアメリカじゃなくて他の国の軍隊の支援もしようと、
どこでも行くと、
どこでも誰でも自衛隊行くよと、
はい、
いうふうにしてるわけで、そういう時に何かあった時にちょっとそれはやめとこうよというふうに文官の方が言っても、その自衛隊の実力持ってるから、いやもうそんなことはダメだっつってもう突っ走っちゃうという可能性は今後大いにあり得る、
そうですね、それが高まったということですね、
そういう一つのタガがこれで外れるわけです、文官統制というタガが外れて、
はい、
自衛隊が、独自に暴走をする可能性が出てきた、実際に暴走するかどうか分かりませんよ、分かりませんが、はい、これまで文官統制で暴走できないようにタガをはめてた、そのタガが外れるわけです今度ね、だから、暴走しようと思ったらもう暴走を止めることができないというようになる、憲法9条の改正に向かって今の安倍内閣はと進んでるわけですよ、
はい、
でそういう中でこういうことが起きてる、だからこれはそのワンステップですね、その憲法改正に向けてのそういうふうに深い意味を持っているということを理解していただきたいですね、単に自衛隊のその誰の意見が通りやすいとか誰が責任持つとかいう話、単なるそれだけのもんじゃないんですよ、
なんかこう対等な立場になるっていうことを聞くとすごくいいことのように感じますけれど、でもその9条改正に向けてのワンステップ、
ワンステップです
ということなんですね、
これはもうね全部一つずつつなげて考えなきゃダメなんです、これだけ単独に出てるわけじゃないんですよね、集団的自衛権も認めますと、
はい、
ね、でその中身としてはね周辺事態法という法律があって、日本の周辺で何か起きた時だけ自衛隊は出られるというふうにしてたのを周辺を取っちゃう、だからもう世界中どこ地球の裏でも行けるよ、それからこれまではアメリカ米軍だけの、 支援をやるというふうになってたのは、はい、この米軍支援だけじゃなく他の国もいいじゃないと、例えばオーストラリアの軍隊も支援してもいいじゃないと、だからもうどこでも誰でもいいからあの日本の自衛隊は出ていきますよと、ね、しかもそれはあの軍艦がちゃんとコントロールするんじゃなくて、はい、対等だから、もう対等ということは要するにね、制服組つまり自衛隊の軍の方ですね、はい、軍の方が大臣のさえ取ってしまえば、うん、大臣をこっち側につけてしまえば、はい、何でもできるってことなんですよ。大臣が、いやいやいやそれはちょっと待ってって文官の意見を聞いて、はい、それはダメだよって言える人ならいいけど、うん、もう大臣が例えば今中谷さんは元自衛官だから、
そうですよ ね
防衛大学の出身だから、はい、自衛隊に文官よりも自衛隊に近い立場にいるわけでしょ、うん、そういう人が大臣にいたら、はい、文官がなんかいろいろ言って背広組がいろいろ言っても、うん、制服組の言い分を聞いてしまって、うん、じゃあそこやれと言っちゃって暴走するという可能性は大いにある、うん、だから今の体制がもうよく表してますよ。日本の国にとってはものすごい大きなことですね。これは
そうですね。これを簡単に改正するとポッと言ってきたわけですよ ね閣議決定で決めるわけですからね。
これはね、おそらくこの防衛省設置法の改正案をおそらく近々閣議決定して国会で成立を目指すと、うん、だから、まあ、最終的には国会の問題になるんですけども、まあ、3分の2は取ってますからね。
そうですね、
おそらく通りますよ、うん、このままいけばね。
いやもうなんか着々といろんな改正が行われていますね、うん、
一つ一つだけをね取り上げてじゃなくて、やっぱりもうちょっと全体を俯瞰して見て、どういうことが行われようとしているのかっていうのね、狙いみたいなものをちゃんと捕まえて、それを国民の前にきっと提示しないとダメなんだけど、なかなか日本のメディアはそういうことが増えてというかあんまりできないんですよね。だからもう個別の問題だけ取り上げていくから、全部つなげて、これはこういう背景でこういう動きでこれとこれはこうつながってるという、うん、そういうことをちゃんと言ってほしいんですよね。
このような目的があるからどんどんこういう改正が行われているという、うん、
これはもうはっきり言って、はい、最終目標は憲法改正です。
そうですね、う
ん、安倍総理がもうはっきり言ってますから、憲法改正すると、
はい、
だからそれを目指して、おそらくですね来年の参議院選挙がありますよね、
はい、
参議院選挙は非常に重要な意味を持っていて、なぜなら今自民党公明党だけではですね、参議院は3分の2に達しないんですね、
はい、
で衆議院では3分の2に達してます、うん、しかし憲法改正の国民投票を決めるには、衆参両院議員で、3分の2を取らなきゃいけないんですね、うん、だから衆議院は通っても参議院では通るかどうかわからない、
はい、
まあひょっとしたら維新の会あたりが引き込めば3分の2ぐらいはね、うん、通るのかもしれませんけど、まあ一部の安定的な数字ではないので、うん、来年参議院選挙で、自民公明で3分の2を取ろうというのが安倍内閣の当面の目標ですね、
はい、
今年9月の、自民党の総裁選で安倍さんがおそらくもう一回再選されるでしょう、うん、そうすると安倍内閣は続くわけですね、
はい、
そして来年の参議院選挙を迎えて、そこで、参議院選挙で3分の2を確保すれば衆議院参議院両方3分の2を超えますから、そこで国民投票を、憲法改正の国民投票をやりましょうということを決めてしまえばですね、
はい、
もう東京オリンピックまでにですね、ひょっとしたら憲法改正がですね、成立しているかもしれない。あ、
そう、うん、遠くはない未来ってことなんですね。
憲法9条がですね変えられるということは可能性としては大いにあると、思って間違いないですね。
じゃあやっぱりもう選挙で、まあ、皆さんそれぞれのお考えがあると思いますけれど、
だからまあね、憲法を大事にしたいと、
はい、
憲法9条を大事にしたいと思う人はやっぱり来年の参議院選挙ではよく考えてほしいと思うんですね。だから僕はもちろん憲法改正に反対ですから、はっきり、はい、私の立場は、
はい、
だから来年の参議院選挙は何としてもね、 自民公明で3分の2取ることのないようにしてほしいですよね。
今このような状態となっております。ということでリスナーの方からいただいた質問に、はい、鳥越さんにお答えいただきました。はい、鳥越さんありがとうございました。はい、
番組では皆さんからの疑問質問を随時募集しています。鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にある専用お申し込みフォームからお寄せください。またはフェイスブックページニュースの職人チャンネルのノート鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けています。日々のニュースや報道で気になっていることからわからない時事用語について、また鳥越自身に対するご質問も大歓迎です。皆さんからのたくさんのご質問の声をお待ちしています。この番組は提供 A&S 鳥越事務所、プロデュース耳の付けどころで明日を変えるキクタスによりお送りしました。